もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
64です。
64歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
66です。
66歳。お子さんは？
3人です。
3人。今一緒に暮らしてるのは？
夫婦2人です。
夫婦2人ですか。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
うん、娘と、
お嬢さん、何歳のお嬢さんですか？
38ですかね。38、
はい。で、はい、3人の男性、女性はどういう？
3 人娘で、はい。
あ、3人ともお嬢さんというか、
はい。
はい、それで今、その、相談する38歳のお嬢さんというのは、何番目ですか？
長女です。
長女ですか。はい、わかりました。それで？
何か私が欠点があるのかわからないんですけど、
はい、
帰ってくるたびにいろんなことを私に対して文句を言っちゃうので。
私に対して文句を言う、例えばどういうことですか？
部屋が汚いとか。
部屋が汚い、はい、というようなこと。それで今2人で暮らしてるっておっしゃいましたよね。
はい。
どのぐらい家に遊びに来るんですか？
年に 2,3 回ですね。
年に 2,3 回。それでこのお嬢さんが来るときってのは一人で来るんですか？
いえ、家族で来ます。
家族で来るわけですね。
はい。
あなたからすればお孫さんが一緒に来るわけですね。
はい。
それで毎日来てるわけじゃないんだけれども、うん、
娘が何かしてなんかちょこちょこちょこちょこと文句言うので。
娘が文句ばかり言うという、その部屋が汚いということ以外に具体的にはどういうことですか？
布団は、まあ、いつも3枚だったのに1枚足らないわよとか言い方がきついんで。
足らなかった。布団3枚だったのにってのはどういう意味ですか？
いや、まだ去年来た時は3枚で住んでたのに4人でいるんだから1枚足らないでしょって言い方されて、私たちはそんな布団もないのにと思いながら、自分たちは薄着にして娘たちの方へ渡しましたけども、はい、そういう細かいことが。
そうですね、深刻な問題ではないと思うんですけれども、それだけどこのお嬢さんが今あなたにとってはものすごい問題になるわけですね。あなたの心にとっては今このお嬢さんのことが大変な問題になってるわけですね。
大変というか、来ると傷つくというか、普通にやってるんでしょうけど、こう、きついことポンポンって言うので、自分が何も言えない状態なので、自分でなんで私は何も言えないんだろうって、思ったことを言えばいいのになと思いながら、言えない状態がいるので、主人は、そうやって思ったことを言えばいいんだよって言ったら、相手はすぐ怒っちゃうので、言わないようにはしてるんですけどね。
ということは、今あなたの今日の相談は自分の今の性格についての相談ですか？
うん、性格もありますね。ただ言われたことに対して答えとしてこうやって思ってても言えない性格が災いして、だから言ったらどうなるとか考えちゃうともう言えなくなっちゃうんで、もう自分の中で抑えちゃう。それでもう眠れないぐらい、それなんであの時言わなかったんだろうとか、こうしなかったんだろうと、そういう後悔ばっかりして。
そうするとあなたのけど相談というのは自分のはっきり思ったことが言えないこの性格についての相談で、どうしたら言いたいことが言えるようになるかっていう、そういうことですか？
そうです。
そういうことですか？
はい、すいません。
はい、わかりました。スタジオにシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、すいません。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、言いたいことを言えたらいいのになと思う反面、その後のトラブルのことも考えちゃうんですよね。
はい。
どんな風になっちゃいそうだと想像するから嫌ですか？
もう来なくなるんじゃないかなと。
そしたら来なくなるのは嫌だということですか？
いや、難しいとこで、来なければまたどうなのかなと思ったりはするんですけど、将来的にね。
うん。じゃあ来なければ困っちゃったな、なんで言っちゃったんだろうになる可能性もあるし。
昔は数年前はありましたね。うん、そういうふうに言っちゃって文句を言ってきましたけども、
うん、
今はもう言わないようにはしてますけど。
なるほど。つまりはじゃあ、過去に喧嘩をしてこない時期もあったということですか？
うん、来ない時もありましたね。
なるほど。じゃあ、来ない時っていうのはすでに経験があるので、
はい。
その時にはどのようなお感じになったんですか？
あ、主人と二人で、
はい。
楽だねって。
ああ、そうですね。
うん。
そうしたら、例えば過去に来ないで楽になったなっていう経験があるにもかかわらず、
うん、
今回は同じようにバーって言っちゃえば、まあ楽だしいいわ、にはならないってことですか？
将来、自分たちがある程度年齢がいったときに、家族住んでるとこを、物とかいろんなものを片付けるときに、中心として動いてくれなくなるのかなとか、そこら辺がちょっと微妙に心配なんですね。そしたらもう知らないわ、勝手にしてって言われそうな感じがするんですけどね。
ですよね。つまり、あなたもご主人も、この長女の方にはいつかお世話にならなきゃいけないという感覚が少し邪魔をしてますか？
ああ、そうですね。
ということは、ご長女と仲良くしたい理由は、片付けとかを将来、手伝ってもらいたいという気持ちもあるから、本当はスッキリしたいのに、言いたいこと言いたいのに言えない。っていう、
はい、
これは合ってますか？こんな感じ？
そうですね。
まあ今ここまで何を私がやったかというと、
はい、
あなたのおっしゃってることの仕分けを今したんですけど、
はい、
つまりは何に一番悩んでいるのかなっていう仕分けを今したんですが、
はい、
ここまではちょっとあなた自身の心を少し伺ったんですけど、
はい、
今度ちょっと聞きたいのは、
はい、
長女の気持ちを少し考えてみたいと思います。
はい、
これもちろん家庭に過ぎないんですけど、
はい、
長女がもしも、
はい、
あなたのその気持ちをなんとなく察している可能性があります。つまりこの長女はいつか自分が責任を持たなきゃいけないと思っていると仮定します。
あ、はい。
その可能性がある場合、この長女はどんな風に思うでしょうね？
はい、あ、ちょっと負担になるかな。
ちょっとね、あの、はい、別にすっごい負担じゃないけど、
うん、
ちょっと負担になるかもしれない。
ね、うん、前に娘が長女だから私がやらなきゃいけないんだからって、うちのことは、うちのやらなきゃいけないというより、何、はい、かあった時には自分がやらなきゃいけないっていう意識があるみたいで。
かもしれないですものね。
はい。
はい。そしたら、今日私ちょっとお伝えしたいことは、
はい、
そのご長女が、当事者意識をちゃんと持っているっていうことをちょっとお伝えしたいと思います。
はい。
ちゃんと自分ごとにしているっていう表現にも言えるんですけど、
はい。
そのお嬢さんがおそらく次女と三女と違って、
はい。
まあ、自分が長女だ、そしてなんだかんだ自分が責任を持たなきゃいけないなって思ってるとしたら、
はい。
大きく分けて3種類の反応になる可能性があるんですね。例えば3種類というのは何かというと、例えば、一種類目は、怒っちゃうんです。自分がいつか片付けなきゃいけないって、あまりに当事者意識があるからこそ、
うんうん、
もうちょっといい加減にしてよ。もう、いつママがどうかなるかわかんないから、早く片付けといてよ、みたいに、怒っちゃうっていうのがまず一番目のパターン。
はい、
で、二番目のパターンは、そういうふうにこう怒りはしなくて、
うん、
ママ、お母さん、ちょっと一緒にゆっくり片付けよっか、みたいに、その、まあ、あなたに寄り添うというパターン、
うん、
最後3番目はちょっと無責任な人です。つまり無関心。どういうことかというと、ママお母さん大変だね、わーなんかお部屋いろいろ物が多くて大変だね、頑張ってねって、その人3つ目のリアクションは、
うん、
自分自身は片付ける必要がないっていう人です。
あ、
ね、でそうなるとこのご長女は、そりゃ理想としては2番目、責任があるからこそお母さん一緒に片付けようよみたいに優しく言えるなんていうのがそれは理想かもしれませんが、
はい、
そりゃご長女は1にも2にもそりゃなるよねっていうのが責任を持ってる人です。
あ、
あの責任を持っちゃうからこそちょっとイラッとしちゃう、
はい、
なので3番目じゃないっていうことは、
はい、
つまりはまあなんだかんだその負担に思ってるっていうよりか、しっかりしなきゃって思ってるかもしれないってことですよね。
そうですもんね。
言葉がきついかもしれないし、本来は3じゃないっていうことだけは知っておきたいですよね。
ああ、そうですね。
あなたができることを最後にお伝えするとすれば、
は
はい、娘側が言いやすいお母さんってどういうことだろうって考えることです。
あ、
つまり厳しく娘が言う理由は、はい、あなたにもありますよね。あなたがどんな表情でどんな言動の時にだんだんエスカレートするのかなとか、
はい、
実はあなたができるリアクションってたくさんあるんですよね。はい、お嬢さんだけが理由じゃなくて、
はい、
向こうがこう冷たく言ったり厳しく言ったりする理由っていうのは実は半分はあなたに必ずありますから、
あ、
うん、そこは今日ちょっとまず今日の段階としては1番目にあなたの本当の理由を探るってことを今最初にしましたし、
はい、
2番目にお嬢さんはどう思ってるだろうっていう視点でちょっと考えてみましたけど、
はい、
この電話の後にちゃんと考えたいことはあなた自身のこう反応とか表情で、
はい、
何か逆に娘を傷つけてることはないだろうかっていう視点はそれは大事です。
あ、
おそらくお嬢さんだけのせいではないはずなので、
あ、
そこはちょっと振り返ってみる必要があるかとは思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。はい、
加藤先生にお返しします。
はい、はい、
今田中先生からこういう視点から物事を見ると違って見えるという、言いやすいお母さんっていうのはどういうお母さんとか、こういうふうに新しい視点から物事を見るっていうのはものすごく大切なことなんですよ。
はい、
一つで聞きますけれども、
はい、
なぜ今までだって38歳のお嬢さんはいろいろ言ってたわけです。
はい、
なぜ今そんなに深刻な問題にあなたの言葉を変えれば眠れないとかね、言葉に傷つくとかね、
はい、
なんでそこまですごい問題になっちゃうんですか今。
あ、溜め込んでたのがそれが一度行ってみたら、行った方が気持ちもすっきりするかなっていう感じなんですけど、
うん、なぜ今問題になってるのか。
あ、
隠された怒りがあるんです。だから心配性なんです。将来どうなるんだろうとか、将来片付けるものはどうしたらいいんだろうとか、
はい、
これが心配なんだって言いますけれども、
はい、
本当にあなたたち心配してるのは将来片付けるのがどうのこうのじゃないと思いますよ。
はあ、
溜め込んでいたって言いましたけれども、
はい、
溜め込んだ怒りがもう処理できなくなってんじゃないの。
はあ、
だから積もり積もった怒り考えてみてください。
はい、
なんであの時、うん、あんなに怒ったんだろう、そして私我慢しちゃったなというように、いろんな怒りをね、
うん、
全部掘り起こして、
はい、
ちゃんと解決してくださいよ。
はい、わかりました。なんかこう言われると気づくっていうか、そういうことばっかり考えてたので、
うん、言われると傷つくのはなぜ傷つくかというと、
うんうん、
今まで、
うん、
不当に扱われてきたというふうに、
はい、
勝手に思ってるんです、あなた。それが隠された怒りなんです。ハイドンホスティリティって。言いやすいお母さんになってください。
はい、わかりました。
すべて解決して、
はい、
素晴らしい人生になります。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
悩みの原因を理解するためには、なぜこの悩みは今なのかを考えること。Why just now?